戦闘態勢 .com。誰が聞くのか知らないけれど誰かが聞くと聞いているおっさんたちが台東区の外有馬遊からお送りする国の遠吠えポッドキャスト、お相手はあなたの街のビデオ屋さん私内野とさすらいのテレビプロデューサー工藤パン、
こんにちは、
サンダルを履いた香港マニアこんちゃん、
よろしくお願いします。
三台の上のシナリオライター一村一、
よろしくお願いします。なんで一なの、まあいいよ。
はい、行きますよ、今回もね、
始まりましたね、
今回も始まりましたよ、ね、ま
あ、久しぶりに、あの有馬遊に、ね、集合して、
1時間前にも来てる
ちょっと言うの忘れちゃった、ちょっとあの久しぶりの有馬遊のちょっとテンション上がって、上がっちゃってました。
でも次からはしばらくの間はこんちゃんも水曜日参加
できる。全然
大丈夫な
の、バーチャーアナリマです、
もう水曜日を
僕たちの原点です、
もうそのために会社辞めたんです
どうですか。
じゃあおすすめいいですか。
おすすめいいですよ。
あのさっき、前回になります。さっきあの話が出たんですけど、ディアトロフ峠事件の、
はい、
あの、ルポルタージュの本があるんですよ。
はい、
去年出たやつで、
はい、あのテレビでやってましたよ。
やったんでしょ。死に山っていう、多分それね、死に山っていう、うん、あの死ぬに、うん、死ぬ山じゃなくて死に山っていう、うん、あの、うん、のがあるんですよ。うんうんうん、でそれで多分あの一応、うん、その死に山っていう本の中で紹介した原因みたいのをそのテレビでやったと思うんです。死に山っていうのはそのディアドロフ峠の事件の、うんうん、あのまあ、メインがのなぜ起きたかっていうことをずっとこう、うん、あの一人のテレビディレクターが探求していく本なんですけど、うんうんうん、実は結果そのものよりも、うん、あの問題はさ、一番の読みどころっていうのが、うん、そのディレクターがいかに頑張ったかっていうことがメインなんでね、うんうん、あのなんかこうアメリカの、うん、あのなんかこう、うん、カリフォルニアかどっかで生まれ育った、うん、もう要するにサーフィンばっかりずっとやったような人が、はいはい、急にその事件のこと興味持っちゃって、うん、ロシアの雪山のこと興味持っちゃって、うん、ちょっとじゃあ貯金下ろしてさ、うん、俺取材行ってくるよ、うんうん、行って貯金を下ろして自費で行こうとした直前に、うんうん、彼女からさ、うん、あの子供がみたいな、でもいや頑張ってきてねって言われてるけど、でも俺行っていいのかな、まあ、いやこれ行ってももうチケット予約取っちゃったし、向こうのエージェントとも、うん、あの友達になっちゃったし、うん、行ってきてねって言われて、うん、いやこれしかしと思って行って、うん、とにかく寒いって言って、自分ほらサーフィンしかしたことない、雪山知らないから、うん、あのアメリカで一番厚いあの下着、防寒用の一番高いやつ買ってさ、で、あのこれはロシアにもないでしょなんつって行って、でロシアの人たちの前です、いやすごいですね、これはすごいわって見せて、じゃあこの上からパンツ履いてなって、防寒ズボン履いたら全然入らなくて、下の下着が厚すぎて、だからその下着結局ダメになりましたとか、ほんならずっこけた話がすごい多いわけ、いやー雪山来て寒いわみたいなさ、これで最初スノーボードモービルって生まれて初めて乗った時はものすごいテンション上がったのに、30分経っても景色変わんないみたいな、ああつまんないで、おそらく貯金もはたいた、で帰ったらもう新しい家庭も始まらなきゃいけない、でこの番組作ったところでテレビを買ってくれるかわからない、まあでもな、これ現地まで行って一番嫌なのは、一応なぜそんな事件が起きたかっていうと、雪崩の気配を感じたから、うん、ディアドロフ峠に行ったロシア人の若者たちはパニックを起こして逃げたんじゃないかと、うん、いうことは一応定説なわけ、うん、で現地に行って、うん、やっぱり雪崩だわこれって分かっちゃったら、うん、意味ねえじゃんって思いながら現地に行ってみたところ、うん、ここですよと、うん、でここなのって言うんで、初めてその時に初めてすごくいろんなことが報われるのは、うん、これは雪崩では絶対ないってことね、うん、だから、うん、あまりにディアトロフ峠っていう名称だから、なんとなく峠こう傾斜があるようなところで事故が起きたってみんな思ってるんだけど、うん、もうあと一面の大雪原なんですって、うん、ダーッと、うん、これは雪崩じゃない、じゃあなんだっていうところでいろいろこう調べていくと、うん、 でその、亡くなった死体に放射性の反応が出たとかっていうのも事情はこうだったとかっていろいろいろいろ突き止めていって、一応結論としてあこういうことが科学的に起きるんだなっていうことで一応の結論は出てくる。でそれはまあ、実はもうテレビの番組やっちゃってるからさ、そこは別にいいんだけど、そこは別にさ、おちとしては確かに不思議な現象だし面白いんですよ。ただ一番の読ませどころはそのテレビディレクターが頑張ってその現地まで行ったっていうことと、ディアトロフ隊のチームのメンバーがどれだけその熱い青春時代を送って、青春のその頂点の時のそのど真ん中に頂点の時にすごく不幸な事故になってしまった。で今までディアトロフ峠事件ってむしろさ気持ち悪い事件としてこう世界七不思議みたいな感じで言われたんだけど、お互いメンバーを思いやったし、血の通った人間だったんだっていうこと、そこがすごく青春物語として読ませるんだよ。だからねその話はね、そこはすごくね、シニアマっていうだから本自体はねすごく熱い本でいいです。で後半に、なんか写真家、日本の写真家の人がさ、解説を書いてるんだけど、非常に簡潔なのはさ、世界七不思議ってあったら、ネッシーとか雪男とかさ、いろいろ世界七不思議ってあったのが、なぜインターネットが普及してからなくなってしまったのかっていうことのを書いてるんですよ。それはもうインターネットでいろんな人の意見が出てきたから、そういうことじゃないの。もっともっと分かりやすい理由で、インターネットが出てきたから全ての謎っていうのが出てこなくなった。で英語圏、まあ、はっきり言うと英語圏からもう謎が出てこなくなった。で21世紀になってディアトロフ峠事件というのがフィーチャリングされたっていうのは、要するに英語圏じゃなかったからよ。英語圏じゃなかった。でウィキペディアにも載ってないし、他のインターネットのサイトにも載ってない本がここには書かれてますと、つまりウィキペディア閉じちゃえば、俺たちの目の前にはまだまだ前人未到の世界の不思議っていくらでもあるんだぜって熱く歌ってて、この解説読むだけでもね、ちょっとグッときます。すごくいい本です。シニヤマ、おすすめです。でもう一つあるんですけど、いいですか。
はい、
ホラービデオなんですけど、
ホラービデオ、
境界カメラっていうのがあります。
境界カメラ、
境界カメラ、境界線の境界にカメラって、これもともとはね、ニコニコ動画のサイトのだったんですよ。でそのニコニコ動画のサイトの中にいろんなコンテンツがあって、その中の一つを DVD にまとめたのが1巻2巻、現時点で2巻、多分これがね、収録がもうアップされて、ね、最終巻が多分リリースされてると思いますけど、ホラービデオを作ってる会社があって、その会社のビデオは何本か、まあドキュメンタリー、ホラードキュメンタリーのやつを作ってるやつで、俺も何本か見たんだけど、一番最初の事件の発端というのが、社長のところに、裏ビデオが送られてきました。で裏ビデオ DVD です、VHS ですわ、で見てみると上書きされて、非常にこう呪いのビデオっぽい、貞子の呪いのビデオっぽい、廃墟の中にこうカメラが動いてると向こうの方に不思議な人影があったり、壁をこう包丁でガシガシ叩いてる男の映像があったりとかって、非常に気持ちの悪い映像があって、このビデオが一体、何が映ってるのかを探求してほしいということで、社長が、何本さんっていうまずディレクターにお金を予算を払って雇って、で何本さんが分かりましたって引き受けて、そのビデオを検証、一体何が映ってるのかっていうことを検証するビデオを商品としてまず請け負いましたと。でその途中で何本さんが行方不明になっちゃうのね。で何本さんが行方不明になっちゃったんだけど、会社としてはさ、制作費先に渡してるし、これ途中まで素材もあるから、なんとかなんねえかっていうことで、もう一人別のディレクター立てて、もう続きやっちゃってよっていうことで頼むわけ。その頼まれたディレクターが、じゃあもういっぺんその成本さんが残した素材を検証してみると、これやらせじゃねえかっていうことに気づくわけですよ。だんだんだんだん、つまりその成本さんのやり方っていうのは、まずはその壁をぐざぐざ刺してた男の人と、コンタクトが取れましたって言ってるけど、これ別人、ビデオに映ってるのと、これインタビューに答えてるの別人じゃねえかとかさ、それからその ビデオに映ってる廃墟はどこだかって探すのに、うん、あのダウザーのねダウジングする女の子を呼んできて、うんうん、ダウジングしてもらいましたって言って、うんうん、実際その女の子に会ってみると、うん、その人は普通のタレントさんで、うん、すいません私はダウジング能力は全然ないんですけど、うんうんうん、監督に何本さんにやってほしいって言われたんで無理やりやりましたよって、うんうん、ゲロゲロしちゃったりするわけ、うんうん、でじゃあなんで何本さんいなくなっちゃってるのっていうところで、うんうん、あのすごくまたいろんな現象が起きてくるっていう、うんうん、で、うんうんこれすごくよくできてるなと思うのがさ、うんうんうん、あの普通の、ホラービデオで、うんうん、そうなんだよ何かあの不思議なビデオが送られてきました、うんうん、どこどこに行きました、うん、こういう真相を突き止めましたっていうのの裏を返してるんですよ、ことごとく裏を返してるわけ、つまり嘘か本当か俺今の段階では分かんないけど、うんうん、これを作ってる人が、うん、もう拗ねてるやつにさ俺みたいな、うんうんうん、本気で騙してやるっていう、うんうん、もう気合がバンバン伝わってくるわけですよ、うんうんうん、でそれがまず面白いなと思ったのと、うんうん、で そこまでが大体一貫なのね、つまりそういうふうにしてあの成本さんがどうもやらせをやったらしいっていうのが分かるのが一貫なわけ、うんうん、で二貫の方に行くと、うん、カメラマンの人が出てきて雇われたカメラマンの人が出てきて、うんうん、あの映像素材持ってますよねと、うんうん、持ってる持ってる、まあ、まあまあまあ持ってるって言ってももう半年以上何本さんとも連絡取れてないし、うん、俺が預かってる分だけですよって言うと、うん、どうやらその廃墟に行って、うん、あのカメラマンと2人で、うん、あの打ち合わせしてるんですよ、うん、何本さんとカメラマンの人が、うん、で何本さんは俺廃墟のこのビデオが映されたのと、うん、同じ設定の廃墟らしきところを見つけておいて、うん、2人でカメラで一斉乗せてこうやって中を探索していくうちに、うん、俺が消えたっていうことにして、うん、それで一応落ち着けましょうやって言って、うん、ディレクターはそう言ってるわけ、はい、それで2人で何テイクか重ねてるうちに、うん、その段階で何本さんがいなくなっちゃうわけ、うんうん、でじゃあその廃墟ってありますよね、だからそれその、うん、あの最初の裏ビデオの廃墟じゃなくて、うん、撮影に使った廃墟があるわけだから、うん、そこに行くわけよ、うん、カメラマンと一緒に、うん、カメラマンと一緒に行くとさ、いやここでいなくなったんですって言うけど、うん、で実際にまたそこで検証するわけ、うん、カメラマンがこっちの方向を向いてて、うん、しばらくしてる段階でこのルートを通れば、うん、ほら成本さん別に普通に外に出ていきますよと、うん、つまり成本さん自分で失踪しちゃったんじゃないんですか、うん、単純に行方不明とかなんでもなくて、うん、っていうところまで行ったところで、うん、制作会社の社長の方からちょっと、うんうん、非常に残念なお知らせですけどもお金が足りませんとでこれお金足りないんで中止、これがびっくりすることですね、2年前なんですよ、うん、ここまでが2年前なわけ、うん、でずっとそのまま中止になったんですよ、うん、本当に中止になっちゃったの、うん、その間じゃあ異界カメラって何やったかっていうと、うん、あの霊界ワンチャン探偵みたいなね、うん、その色を連れて心霊スポットに行って、うん、ワンちゃんが吠えるみたいな、うん、そういうことをずっと、うん、つまり
緩い
やつをやった、うん、でそのあの追求してるディレクターに1回のロケで20万かかってました、うん、でちょっとこの、うん、今ねニコニコ動画であの2回協会カメラに登録してるのは何人です、うん、で付き入ってくるの5万円なんですよと、うん、こんなリアルな話でドワンゴの方にさらにいくらか払ってるから、うん、3万円ぐらいなんですよ、うん、これやってるだけで赤ですと、うん、もう犬探偵とかなんとかしのぐしかないみたいな、うん、緩いことやってるわけです、それが2年前なんで、うん、でもつまり中止になったのが2年前で、去年の頭ですよ、うん、去年の頭に、うん、その監督ホラー監督たちのなんか飲み会をね、うん、その新作撮ったんで、うん、自分のホラーか別の監督だよそれは、うん、その監督が飲み会を主催して、うん、協会カメラの追求しているディレクターもみんなで飲んでる席で、うん、協会カメラのディレクターがベロンベロンに酔っ払って生放送で、うん、切れちゃうんですよ、うん、ぬるいことやってんだよな今なみたいな感じで、あの犬探偵とか俺やなんだよみたいな、うん、でやめろって言ってニューってなっちゃって、それで、まあ、当然協会カメラの方としてはニコニコ動画だからさ、うん、あのどうも批判されたようですけどみたいな、内輪でこうガチャガチャガチャガチャやり始めるわけじゃん、うん、でその段階で、別 あのまたホラーの上映会に行った時に、うん、追求する側のディレクターがゲストで呼んでて、うん、この間すいませんあの見た人見たと思いますけども、あの飲み会でちょっとみっともないことをしてしまいましたと、うん、できればですね近日中に社長の方に行って、うん、あのもう一回追求取材したいと思って、うん、直訴します、うん、っていう言って、今度追求取材もう一回お金、要するにもう一回お金出してくれっていうのを社長のところに交渉しに行くわけ、うんうん、で社長が 分かりました、うん、じゃあ まずはじゃあうちで今払えるって言ったら、まあ5万円でっていうさ、うん、でその社長の言い方もやっぱりすごいリアルで、うん、はっきり言ってお金が儲かってないのに、うん、やれっていうのは不幸なクリエイター増やすだけだから、うん、俺やっぱりやれって言えないんですけど、うん、っていうと、いや去年のだから10月ですよ、去年の10月の段階の交渉で、うん、今年中に俺成本って見つけてきます、うん、っていうわけ、うんうん、でじゃあそこまであと2ヶ月しかない、大丈夫、大丈夫です、うん、じゃあ5万円まず渡しますっていうことで渡して、うんうん、じゃあこの場でちょっとやりましょうっつって、うんうん、であのカメラマンの人に、うん、あの1年ぶりに電話をかけて、うんうん、どうも合成師の協会カメラの誰々でございます、うん、ああどうもどうも、うん、で生放送で全部これ今放送してるんですけど、うん、今いいですかインタビューみたいなことしてる、うん、ああいいですよっつって、うん、であなた俺に嘘ついてますよね、うん、嘘なんかついてないけどなんで、うん、つって成本さんの居場所知ってるでしょ、うん、って言って、うん、ブツッて終わって、うん、第3巻あこれから第3巻に行くんだけど、このさ1年間寝かしたっていうのはね、あ多分俺1回途中で本当に、うん、あの予算の都合でダメになったんじゃないかなと思う、うん、それをディレクターの人がやりたかったんだよ、だからね、なんかベロッと出ちゃったんですよ、でおそらくあの予告でもう成本さんが直撃インタビューに答えてます、
あ出るんだね、
出るんですよついに、でどこまでがやらせてどこまで本当なのかね、俺今までたくさん心霊ビデオ見てきた俺からすると面白いこと起きすぎ面白いこと起きすぎです、でもねここまで来るとひょっとしてこの監督、うん、次で今までのビデオの不気味な映像の謎とか、うん、なぜその廃墟を選んだのかとかっていうことを全部リズムで決着つけてくれそうな気がするんだよね、うんうん、これはね、だからプロレスだとしても本当だとしても、うん、本当に面白い、
まあ、よくできて
る、ね、よくできてる、本当によくできてる、面白いです、とてもとても面白い、ドキドキします、おすすめ、
はい、協会カメラ、おすすめということ、はい、はい、皆さんよろしくお願いします、
よろしくお願いします、
ね、はい、パクリ人生さんのコーナーイエイエイエイエイエイエイということでね、
そう、バカげた掛け声は何ですか、ムカつく、
ムカつく、
毎回毎回コンちゃんがウェブからパクってきた相談に無理やり答えてしまおうというこのコーナー、
今回もいろいろ悩んでる方からが多い、多いですね、本当にね、
はい、駆け込みで涙
が多いならなんですね、
まあ駆け込んでもらってもね、その相手届いてないと思うんですけども全然
ということでね、はい、じゃあ今回のお相談者は相談者パックリンコ女性30代ということでね、うん、Wi-Fi のパスワードをアパートの隣人が聞いてくるといつもお世話になります、文才ないですがアドバイスよろしくお願いします、アパートのお隣さんが Wi-Fi のパスワードを聞いてきます、本日で4回目、隣人は毎回 Wi-Fi が止まってしまった、明日までの学校の提出物があるので Wi-Fi を使わせてほしいと言います、私は毎回主人に聞かないとわからないとやり過ごしていましたが、さすがにこのままではと思い知恵袋に書かせていただきました、皆さんいい断り方ありませんでしょうか、アドバイスよろしくお願いします、
知恵袋って言っちゃってる、言っちゃってる、
どうですか、 Wi-Fi とパスワード聞いてくる、
すいません、私はさっぱり分かんないです、
Wi-Fi 使ってない、
うんうん、どういうことなの、
だからあの無線で、なんだろう、無線で使えるインターネット あのネットワークみたいなやつですね、
ほうほう、うんうんう
ん、あら、
パスワード、
ルーター、うん、各家庭にルーターがついてて、うん、インターネットの回線からルーターに行くじゃん、
はい、
そこから Wi-Fi ルーター、それが Wi-Fi ルーターなら、うんうん、もうそこから Wi-Fi の電波が出てるわけ、
うんうんうん、
で、そのルーターにつないでインターネットにつなぐにはパスワードがいるわけです
よ、うん、はいはいはいはい、
でパスワードを入れれば、うん、他人の家の Wi-Fi でもパスワード知ってれば、つないでインターネット回線につ
なげ、つなげられると、
ね、もう、ただ乗りできるわけ
です、はい、
そのうちの回線だから、
はいはい、
うん、だから、隣の部屋の人がパスワード教えてくださいよ、
ちょっとまずね、その、うん、 あのインターネットにさ、うんうん、まあスマホでしょこれ要は、
スマホだから、うん、まあ、スマホとかパソコンとかでも、
ね、パソコンだね、うんうんうん、ね、つまり隣の部屋の人が Wi-Fi を引いてれば、うん、自分は、うん、インターネットに繋いでなくても繋げるってことなの、
それインターネットに繋げ、回線を自分家で、うん、契約してなくても、うん、隣の人が契約してて Wi-Fi 飛ばしてて、うん、でパスワード知ってれば、うん、そのうちの、うん、Wi-Fi につないで、うん、インターネットができる
んですよ。もう一つ、うんうん、その Wi-Fi をやる場合に、うんうん、例えばこれマンションだよね、うん、マンションだよね、うんうん、そんなマンションのその一室の中で、うんうん、そこまでその電波飛ばす装置いるの、つまり、うん、回線を自分で繋いじゃえばいいんじゃないの、ダメなの、あのスマホでもなんでもさ、
あ、ね、回線
って、うん、あの有線
で、ね、有線で、あの、もちろん それで
もできるんだけど、うん、例えば、うん、学生とか貧乏だから、うん、電話回線とか、うん、インターネット回線とか、うん、部屋に引いてなかったりすると、
うんうん、まずその家の人がさ、うん、Wi-Fi なんかしなくったって、うんうん、普通にスマホ使えたりするんじゃないの、ああいうの、
あ、例えば、電話回線、携帯電話の回線でインターネットにつなぐことはできるんだけど、うんうんうん、契約の仕方だよね、ほうほう、契約の仕方で、うん、例えば月何ギガまでとかっていうやつだったら、自分、家の中ででもそので携帯の電話回線使ってたら、ある程度、通信やっちゃうと、うん、遅くなっちゃうんですよ、
はいはいはい、
だから普通は、うん、自分の部屋では
でも Wi-Fi を入れてるんだ、
そうそうそう、自分の部屋では Wi-Fi を使って、うん、で外に、うんうん、自分の部屋から離れた時は電話回線でしょうがなく使ったりとか、それでも節約したい時はそのフリー Wi-Fi っつってその店でやってるやつとかを使ったりするわけです、
ね、パスワードとかいらないや
つ、そうそう、パスワードとかいらないやつ、
もう一つ、例えば、隣の人がもしパスワードを知って、うん、Wi-Fi を棚卸した場合に、うん、何かその、元々の Wi-Fi を設置してる人のプライバシーってどうなの、大丈夫なの、パスワード以外は、
それはまあ多分、うん、技術テクニカルな問題で、例えばすごい、パソコンに詳しい人とか、うん、そういう Wi-Fi に詳しい人なら、うん、多分なんか回線覗かれちゃったりするかもしれないね、
うん、そういうことできるっちゃ
でき
る、うん、
でも
そ
れできるっちゃできる、
相当技術、
相当技術があれば、うんうん、例えばその Wi-Fi のルーターに入り込んで、例えばそのうちの人がどういうサイトに行ってみたいな情報を取り出せるかもしれない、う
ん、でもそれは、うん、じゃあパスワード教えてくれとかって言ってる学生ができるレベルの話じゃないってことだね、それはパスワードを教えてくれって言ってるような学生 が、うん、
まあできるレベルじゃない、ね、多分ね、
それじゃあ、じゃあ多分その話になるわけだ、
うん、多分相当なハッカーみたいな、
うん、まあそこまでしない
だろう、そこまではしないと思う、う
ん、なるほどね、
ただで回線貸してくれって言ってるの
ことですよね、まあ、ね、現実的には俺はね、ありえないもんな、
ありえない、
そんな人はいないよ隣の人にねWi-Fi 貸してくれた人はいない、
いや俺ほらちょっと醤油貸してくれとかさ、下町からそうとさ、
醤油
だけ現代版ね、うん、
現代版があると
思って電話ちょっと貸してみ
て、電話ちょっと貸してみて、
そういうノリで言うと確かありそうなんだけど、ない、うん、現実的には
これはないんだ、
ありえない、あ、そこんな人はいない、
じゃあ工藤君的にはネタですか、これは
ネタだと思う
あ、ないの実際、
そんな、いや、わかんない、
いや、でも、ね、いるのかもしれないけど、まあ、まずいないでしょ、
そういうね、近所付き合い的なことを考えればね、うん、もしかしたらあるかもしれない、4回も貸しちゃってるからさ、
例えば、ほんと貧乏学生でさ、う
ん、
でうちにも電話回線がなくって、うん、それで携帯の、あれもちょっと、うん、速度制限かかってて、うん、みたいなやつだったら、
うん、まあ、おそらくパソコンなんだろうね、
パソコン、
書類を送りたいとか、
すごい
レポート提出したいとか、
パソコンには基本的に電話回線っていうか、まあ要は携帯みたいなの入ってないから、うん、Wi-Fi で行くしかないわけよ、うん、Wi-Fi か LINE をつないで、うん、インターネットしかない、
うちはそうだね、
なあ、ありえない、こんな人
あるかもしれない本当に困
ってるかもしれない、
本当に困ってたら、うん、あるかもしんない、
しかしじゃあ俺はない方に
子供の書類を送るってことは主婦かなんかって
こと、じゃあ学生
さんでしょ、多分、うんうん、学校の提出、
学校の提出、うんうん、まあ普通はだから携帯のなんかデザリング的なやつ、
う
んうん、デザリング的なやつ、
うん、使えばいい
やるんだろうけど、うん、普通はね、
Wi-Fi 使わせてください。
そんな人そんな人いる。
でも逆に言うとさ、書類を書いておいてフリー Wi-Fi の店に行けば
いい。そうそうそうそう、
フリー Wi-Fi に書いてある店あるじゃん。要するにそこに行けば
いい。行けばいい。
ただデスクトップパソコンなのかもしれない。い
や、それだったら優先ですよ。さすがに今時。
いや、優先が来てないだから、それ
が。あ、つながるかな、デスクトップ最近。
それはつながるだろ。
つながる。つながるんだ。
つながる
けど。
え、Wi-Fi で、うん、
それデスクトップ、うん、あ、つながりに
つながる。Wi-Fi
が繋がる。
Wi-Fi が繋がる。Wi-Fi が繋それを持っていくかどうかって
言ったら。まあ、そうね。
いや、デスクトップ買ったら普通は繋がるよ。
デスクトップ買ったんだったら、お前優先つけろやった。
必ず優先つけるから。
いや、絶対いや、でも、あれで、高橋のとかは、iMac だけど、一時期、4G の、iPhone じゃないけど、あいつは、テザリングで、テザリング、携帯の電波で、テザリングして、デスクトップのインターネットやってたりするよ。したよ。今どうなのか知んないけど。
いや、繋いでるでしょ。
電話今ほら
どっちが安上がりなの？テザリングなんとかってのどっちが安上がりなの？有線をつなぐのとテザリング。
いや例えばさ、うん、
使う量によるか
も、ね、例えば、うん、今家にインターネット回線を、うん、持ってない人もいるじゃん。固定電話はもう持ってなくって、うん、携帯だけっていう人がいるじゃん、うんうんうん、そういう人が、うん、デスクトップパソコンしか持ってないっていうことになるとやっぱそういうことになるんじゃない。
おかしいでしょ。でも
おかしいの。いや普通それも高橋俊彦とかレアケースでしょ。どう考えた
ら。いや
普通インターネットはやりたくてパソコン買うんだからみんな、うんうんうん、
いやわかんない。だからインターネット回線もう あった時にデスクトップでやってたけど、うん、もう電話も止められて、うん、お前もう金払わねえから回線なしなって言われたら、うん、もう携帯しかない、うん、で携帯もテザリングでやるともう速度制限かけられちゃってるから、うん、っていう形になるともうデスク、うん、家にはデスクトップあるんだけど電話回線も使えない。
あ、じゃあ簡単にそういう場合には、うん、どっかに USB かなんかに書類を出しておいて、うん、これで漫画喫茶行けばいいじゃないですか。
まあ、USB コピーして、
書類を送るだけだったら。
あ、まあ、あ、それはいいじゃん。
いや、普通そうするよ。もしそんなことするんだったら。
わかんないけど。
商品化して的なノリがまだ残ってるから。
いや、でも満喫行く金もないっていうことになると、あれじゃない。
それはそんなマンション住めないだろ、まず。
アパートだからさ。それ醤油貸してくれ的な感じで言ってるんだろう、ね。
アパートだからさ。
ちょっとほろぼろしていいけど
ね。いい。だから、
ワイワイ貸してくださいって言っていいけどね、かわいそ
うに。21世紀のこのお醤油貸し借り、近所付き合い。
ですよ。だから、
ね、やっていいんじゃない
です
か。
そう、ここはパスワード、いや、断らなくていい。
いや、でも、基本やっぱりね、何かにつき人にパスワードを教えるって気持ち悪い。
気持ち悪いな。
気持ち悪い。ずっと使いっぱなしになっちゃう。
だから、そうね、
気持ち悪い、
気持ち悪いな、それ、ね、気持ち悪い。
お尻だって貸した後さ、ペロッと舐めて返されちゃうから、それ返しちゃうと嫌でしょ。
時間飲みされてね。
そうそう。もう今そんなやついない
から。だからとにかくそう、醤油貸すにもそういうちょっとリスクはあるんだけども、まあいいんですよ、そのやり取り。そういう昭和的なね、
子供の時代、
ご近所さん付き合いで、
もうすぐ平成も終わる
って、そう、いい
三丁目の夕日
的
な、三丁目の夕日的なね、
出席満みたいな、
いいもういいです、そのまま教えてあげてください、
パスワード、
いいです、
ルーターのパスワードって基本変えられないよね、
変えられない、
醤油かれたら一回で終わりだから、
ずっとチャラチャラチャラチャラ、だいぶ。それでつかね、そいつもパスワード覚えとけって話じゃん。なんで4回も、
いやだから4回聞かれて
断ってる
ってことでしょ。4回こう、あ、こう
言ってる、主人がいないから分かりません
っつって。そうか、
4回、もう断りきれないかもみたいな。
あ、なるほどね、
うんうん、女性がね、あ、この相談してる人は女の人
も説得される
まあ女の人だろうな、ね、貸してくれって言ってくるだろうね、うんうん、男だったら気持ち悪い。
正直なんで教えなきゃいけないんだよ。言えばいい、正直にね。正直にダメですって。
だからもういいんじゃ
ない。主人が教えるなって言っているんで、ね、パスワード教えられませんって言わないんでね、
そんな人いるの。ありえないと思うんだけど。
そうですか。
パソコン買ってくださ
いや、わかんない、貧乏だとか、貧乏だとか、うん、貧乏学生とかだといるかもしれないよ。まあまあまあ
まあまあ、
断りすればいいんじゃない。 はい、ということでね、
今回も解決しましたね。
A 型ですか、
どうですか、
デ
ン、どうですか、デン、どうですか、デン、どうですか、デン、
ということでね、
決まりましたね、今回ね、
決まりましたね、は
い、元気いっぱいで、
今回も毎回一つの映画について語りようというこのコーナー、今回の映画は息を殺してね、息を殺して、
はい、
2015年6月公開の映画なんですね、これね、それが DVD が最近出たということでね、今年になって出た、
2015年、
3年前、
まあ今年出たのもね、出たっていう理由がなんか映画で見たら、あ、だなのかなみたいな、
なるほど
ね、だからなのかなみたいな、
はいはいはいはい、
恋につきものの五十嵐晃平が、東京芸術大学大学院映像研究科、映画専攻8期修了作品として取り上げた異色のヒューマンドラマね、巨大なゴミ処理工場を舞台に、そこで働く通人の男女が抱える苦悩などを映すと、ね、憲法改正を経て国防軍が創設され、およそ2年後に東京オリンピックを控える2017年12月30日、巨大なゴミ処理工場に一匹の犬が迷い込んでしまう。ジムの谷ちゃんが犬を探し回る中、非番のゴーとテレビゲームに興じる夜勤明けの剣、なぜか帰宅しない足立さん、新年の飾り付けに奔走する柳さんと他の者たちは思い思いに過ごしていると、ね、はい、そういう感じです、ね、はい、そういう感じの
映画
ですね。
じゃあ先に行きます、はいはい、今初めて役名が分かったんですけど、はい、谷ちゃんが踊るシーンは可愛かったです、
うんうんうん、ね、あ、最後の
方ね、可愛いなって
、あのシーンはいいですよね、うん、僕はですね、この息を殺してっていうタイトルと、あのちょっと ジャケットのなんかちょっとモノクロ2なんか不気味なんですと、うん、あとゴミ処理工場っていう設定でですね、なんかちょっと きつい話かな、なんかいじめみたいな、職場のいじめみたいなかなと思ったんだけど、見たらなんかそうじゃなかったっていうんで、ね、それでちょっとホッとしましたね、ええ、
ああ
、うんうんうん、
置け場所がね、あ、置け場所がなんか横浜市のなんか
清掃局
みたいなところ、よくこの公共機関みたいなところがこういうの
を借り入れたな、
貸したな、借り入れたなっていうのが、すごくすごい、結構割となんかこう操作室みたいなところも映してたし、結構なんか自由に使ってる感じだったので、うん、全面的に全面協力みたいな扱いで、よく借りれたなっていう、うん、そこがすごいなと思って、
横浜にあれ芸大があるじゃん、その関係、
あとなんか やっぱ、
う
ん、
そうなの、
横浜にあるよ芸大が、
東京芸術
大学、芸大の映画の
フィルムコミッションみたいな感じで、
多分そうじゃん、
うん、でもそれにしてもさ、
丸っぽだもんな、
確かに、
ほぼ
それにしてもすごい協力の仕方だなと思って、
うん、はい、工藤ちゃん、うん、
ちょっとこのさ、ジャンルというか、うん、なんつうの、無気力的な映画、うん、無気力映画、
無気力映画、
こういうジャンル多分ね初めてだよね、うん、このラジオの中で、
う
ん、
そうそうそう、
うん、とうとう来たなって、
俺もそう思った、
ちょっと思った、うんうんうん、学生時代に見たなっていう懐かしい感じが非常にして懐かしかった、こういう演出あったよな、
そういう演出あったね、
こういうなんかセリフ回しあったよなとか、こういうなんか三脚にただ据えてるだけみたいなあったよなっていう懐かしさがあって、とうとうこのジャンルの映画がね、
あ、
うん、我々のこの番
組に日常を切り取るみたいなね、
というちょっと感動があります
、そうそうそうですね、
あの当時もさ、これが果たして映画かどうかっていうさ、話よくして
た、あ、よくやったよくやった、よくやった、
で、俺結論としては、ドラマの中で、まあああいうノンフィクション的なものをやってるんだよね、 で、うん、今俺はまあ仕事としてもやってるんだけど、ドキュメンタリーっていうのは現地の中でドラマを作るわけよ、はい、つまり真逆なもんなんだね、はい、逆に言ってて、うん、で俺その当時もすごい、これ本当に映画でやる意味あんのっていうのがずっとまあベースにね、まあ多分みんなの中にあったと思うんだけど、それが多分ね俺分かったんだけど、まあなんつうの、まあいわゆるフランスのヌーベルバーグだよね、ヌーベルバーグに影響を与えた、ブレッソンとか、まあそういう人たちの手法がまあずっとあって、それがなんつうの、やっぱりその一個時代を築いたんだよね、タムラの時代に、うんうん、でそれを本当に好きな人はまあいるのよ多分、
いるね、
そういう人たちが、まあ、見るべきものであって、うんうん、これが映画の歴史の中でとか僕たちが見ている映画の中で、うん、何かそのなんつうの関係性をね持つのは難しいんじゃないかなっていうのを俺の中でちょっと結論が出てた、うん、で、うん、改めてそれ見てみると、うん、やっぱり何かその若いから多分大学生だから、うん、一周回ってあれが新しく感じてね、うんまあ、やってるんだろうなっていうふうにちょっと思ったんで、うんうんうん、多分その間のまあ多分僕たちが見てたような映画を見てれば、うん、リアルタイムでね、うんうん、見てれば今これをやるっていう理由は多分ないと思うんだけど、彼は多分今最近そういうのを知ったのか、うんうん、まあそういうものを昔の映画を見て新しいと思ったのかもしれないんだけど、うんうんうん、そこはまあ学生の映画だなっていうのを後で知ってね、うんうん、あだったらまあ納得かなと思ったんだよね、うんうん、だったらあるかなと、うん、ああいう手法としての映画っていうのにすごいそのなんつう傾倒する時期っていうのもあるのかなと、だから俺はだからそういう意味ではなんかまあ学生時代にああいうのを見て反面教師になったというか、これの逆をまあ多分俺は好きなのかなっていうのは、
いやお前そんなこと言ったってお前脱衣マージャン面白い面白くねえって言ってる。お前そんなかっこいいこと言ってんじゃないよお前。お前脱衣マージャン通じてよ。あんな別に映画じゃねえみたいなこと言ってんのお前。何言ってんだお前。これの逆は脱衣マージャンだよ。あれは娯楽だぞ。
別の次元の別の次元。
それはまた別の話。
要はなんで同じ映画
ってジャンルなの。なんかかっこいいみたいなやつです。
サイキット武田の
逆にドキュメント
よく覚えてんねん、
極北だよ、
極北だよ、いやそれはそれはでも
なんかそう、まあ、まあ分かるなと思うよ、ああいうのやるのはね、うんうん、
俺ね
したいと、
うん、俺ね
スタイルとして
はあの息を殺してっていうのになんか、ね、予告見たんですよ、うんうん、で前に、うん、なんかツタヤでほら5本借りると1000円になるじゃない、うん、だから、ねうん、タイトル出る前に何週間か前に借りてきて見ようと思ったの、うんうんうん、でこれ絶対どっかでこの最初からいやこうちょっと緊迫感があるから、うん、絶対どっかで入れるだろうと思って、うん、15分で挫折したんですよ、うん、あっ間が上がんのって、うん、全然ダメ、俺肌が合わないから、うんうん、で返したわけ、うん、で息を起こしてなりました、うん、またかよまたかとそんなにっていうでまあ最後まで見させていただきまして、やっぱりだからさ俺は工藤ほどそのどうこうっていうふうにしてこう、うん、自分の中でちゃんとカテゴリーしてるわけじゃないけど、うん、肌に合わないっていうのは先に来る、これ、
う
ん、肌に合わないで、
まあ、みんなそうだよ、
そうだから逆に、うん、あのこれ好きな人は好きだし、うん、解釈できる人は解釈できるのが、うん、プラス今さ映画って言うけどさ、うん、なんだろう、あの映画評論のあり方とか映画の見方ってさ、うんうんうん、やっぱりどれだけその映画についてのその娯楽映画についての知識があるかとかさ、うん、例えばゾンビがどうこうとかさ、うんうんうん、こう層が厚いような感じするじゃん、うん、娯楽映画に
対して
情報みたいなのがあるけど、なんか俺それあんまりそこ積極的に参加する気にならないんですよ、うんそれって俺はあんま積極的に参加する気にならないわけ、なんかもう薄っぺらいのが落ちちゃうよ、そんなもん別にそんな知識なんか仕込んだどうしようもねえだろうと思っちゃってるわけ、うん、っていうところへ、うん、全くそういうのと関係ないところでこれがバンってあるっていうのは、うん、状況としては俺は痛快です、うんうん、俺状況としてはすごく痛快、つまりもうあの映画っていうと芸術って言われてるものから娯楽って言われてるものまで、うん、なんとなくこうさあの村みたいになっちゃってるところに持ってきて、うん、全く村外れのところでこれが映画ですって、ね、バンってまだやってる人がいるっていうのは、うんうんうん、俺はすごく痛快、うんうん、だってもうどっちにも引っかかんないもんこれ、うん、 映画芸術の方にも引っかからないし、うん、映画技法の方にも引っかからないし、うん、これはある意味かっこいいなと、うん、ただ工藤が言ってるのってこれ分かるんだよ、あの当時見たよな、確かにそう言われて
すごい見たし、
あの当時
そこで考えた、うん、これが本当に映画と言えるかどうかっていうのすごい考えた、うん、これをだから人に見せるものかっていう、つまり人に見せなければ別にいいんだけど、うん、でも人に見せるために映画作ってるわけじゃない、
う
ん、
そうそうそう、
映像作るという意味でこれは映画なのかっていうことを考えたときに、うん、まあ、結論としては、うん、まあ、映画の形態は撮ってるけれども、うん、まあ、特に別に何て言うのか、人に見せるそのエンターテインメントが全てだとは言わないけど、うん、言わないけど、うん、人に見せるべきもんじゃなくて、その自分の中での、うん、そのまあ、なんつうの、お勉強というか、うん、一つの訓練として、うん、まあ、やってるもんなのかなという結論になったけど、
だからこの人が本当にやりたかったことなんだろうし、うん、当時俺たちが山本見ててこれどうなのってぐったり疲れたなっていうのよりもやっぱり優れてるなって思うのは、絵に対するさ、格好いい絵がたくさんあったじゃん、うん、この映画は、うん、息を殺してに関しては、うん、そこはだからあセンスいいんだなと思って、
あとやっぱね、踊りのシーンはね、うん、まあ、なんかね
心踊ったよちょっと、可愛いなって、
それもすごくなんかね、うん、なんかそこまで抑えといて最後に、
うん、そう、あれなんだよ、
爆発するっていうのをまあ、
う
ん、一連のね、
そうそうそうそうそう、
スタイルかなと思ったけどね、
そうそうそう、ただ俺なんかこの映画に関してなんか年長者っぽく言いたくないのはさ、
年長者っぽく
の、ね、まだなんかこう未知のものとして捉えておきたいっていう気持ちがちょっとあって、確かに既視感はあります、あの当時だ、あ見た見た見たで、あの当時見てた映画の中で最後に谷ちゃんが踊ったりとか、空間に対してさ、こう切り取ったらこうかっこいいでしょっていうのでバチッと決まってるのはなかった、これはなかった、だからその点はやっぱり優れてるとは思いますけど、でもあの本当に登場人物たちに対して一切興味が持てないように作ってるんだろうけどね、自分たちの気持ちとしてさ、
逆に言うと、もしかしたら本当に身の回りの友達とかを描きたかったのかもしれないんだよ、うん、これが。で、たまたまああいうふうな、まあ、役者じゃない人たち、まあ、素人に近いような人たちがやった結果ああいうふうになったっていう可能性もあるけどね、結果としてこういうスタイルの映画になったっていう、う
ん、だとするとさ、なんか国防軍創設とかっていうさ、うん、
設定が
よくわかんない
設定
が、なんでそういう設定に してんのかがよくわかんないじ
ゃ
ん、うん、
まあ、だからこれも
なんか ポスターとかでさ、1回だけワンカット国防軍、
ね、
国防軍の隊員募集みたいなのがポスターで切れっ端がちょっと出るだけで、あ国防軍ってなってるってちょっと引っかかるんだよね、うん、引っかかるだけでさ、で設定で今読んだら、あ国防軍が創設されてって、うん、そういうなんかあらすじに書くほど重要な設定なんだと思ってもさ、
だからって話じゃん、それが影響してるってシーンは一切ないから、
ね、ないよね、うん、
彼
まあサバゲーやってるのがなんかその辺のなんか
国防となんか あえてじゃあ言うと、やっぱりこれから外に出て行っても楽しいこと何もないよっていうことの大状況じゃない、だから今これから彼らは彼らであの問題抱えてるじゃないですか、うん、家族を持つとか、うん、結婚するとかどうこうとかって問題抱えてるけど、うん、それやっても面白くないなっていう、うん、つまりいいことは待ってないって、さらにその先に国としてもやばいところに行ってるから、うん、で二重の意味でやばいっていうことのさ、うん、メタファーなんじゃないの、
まあ、だからそういう意味で その箱庭的な世界を描きたかったのかもしれないね、
うんうん、あそうでしょ、今の自分たちにとってのリアルっていうのはこれだっていう、だ自分たちというか、まあ、監督さんにとってのリアルってこれかなっていうことじゃない、だから、うん、いや俺は何度か寝ましたけどね、
で、あるかな、だっていろいろな、いろいろな、なんかあの谷ちゃんと安田、足立さんが不倫してるのと
じゃない
の、ね、あだでもあそういうのと、あとさ、でもまあ、谷ちゃんが一人で追ってるところにさ、父さんって来る、
うん、
お父さん、あれ、なんか出てきたお父さんって、
いやだから死んでるんです
よ、やっぱ そういうこと
お嬢ちゃん
のお父さんと安藤君っていう、う
ん、安藤君多分死んでるんだろ、多分おそらくね、
死んでるのに歩き回ってるみたいな、うん、時々出たり、
うん、
現れたりしてるみたいな状況って何なんだろう、
うんうんうん、
ね、
だからそれが三途の川の手前でみんな立ち止まってるっていう状況なんじゃないかなと、う
ん
う
ん、あみんな死んでるんだ、
そうはっきり言わないよ、うん、そうはっきり言わないけど、う
ん、今の死に近い人たち
と、ね、今の俺たちの状況っていうのは、うん、この先頑張って生きてっても、うん、面白いことないっていう意味においては三途の川の手前で立ち止まってるっていう状況なんじゃないかなと、うん、そういうふうに俺には見える、ただ、
うん、 それを言われると息を殺してっていうタイトルがなんかちょっとわかるよ
ね。なんとなくね、
わかる
よ。犬はもうちょっと活躍するかなと思ったら、犬は可愛かったですね。ワンちゃんだみたいな、そういうことですよ。慰めがないのでこの映画。私は今の世界っていうのをこう見えますっていうのはもう本当好みなんだけど、私は今の世界っていう、自分にとっては世界ってこういう風なものに見えるんですっていうことをずっと見せてくれる映画はもちろんあっていいと思います、うん、ただ、うん、好みとしてだけど、俺にとっては世界はこう見える、だから俺はこう生きていくんだっていうのがあると、うん、乗れるんですよ、うん、それがないんですよこの映画、
ないね、
だから俺はこう生きていくんだっていうのが見たいと、ね、こっちはだこういう映画を作る人にとっての、うん、映画っていうのはだからこう生きていくんですっていうことはいらねえんだってことは、うん、初めからね、
いやだね、世界の、まあ、だから状況が全てだと
思う、世界はこう見える、
世界観を描きたい、
うん、多分そういうことだと思います。だからこういう監督が娯楽映画撮った時の爆発力がすごいんですよ。
ああそう、まあイメージがあればね、
うん、本当にこのこういうことを撮ってる監督が例えばスケパンデカみたいなの撮っちゃったけどそれがびっくりするんですよ。うわっと思ってこれはっていうさ、もちろんダメになっちゃう人もいるけど、びっくりするようなのも撮る人いるから、うん、それが見物っちゃ見物です。多分でもこの路線でずっと行くんじゃないよこの人。みんな寝なかった？
実は寝ましたで2回 見ましたね、
はい、私も2回ぐらい寝
ててなんかうるせえなと思ったら谷ちゃんが今度踊ってたあこういうシーンあるんだと思ってまた2度寝して
2度寝して谷ちゃん踊るの最後です
そうそうそう最後の最後
次の日ちゃんともう1回見ました、
うん、そういう感じでね
そういう感じでね、
はいはい、まあ一度見てみてもいいんじゃないでしょうか、
はい、急に元気なくなっちゃう最初の頃のエロやっちゃエロやっちゃみたいなの急にこうしょぼんとしちゃってますけど、
よろしいんじゃないですかね、はい、まあこういう映画もね、
はい、
たまにはいいんじゃないでしょうか、
はい、次僕、ね、2本とも推薦したいんですけど、
はい、よろしいですよ、
はい、新宿スワンのパクリです、はい、新宿パンチ、はい、もう一本、マイチングマチコ先生の最新作、初恋スケッチ、マイチングマチコ先生、この2本で私は次回、うん、最近押してなかったんで、これ見たいです、
じゃあその2本でいきます、
2本でボンと、はい、
あれ見たいと思ってたんで、なんかジャケットがいい感じなんだよね、
あれいい感じなんだよ、
なんか面白そうな、
しかも時間も短いんだよ、70分ないぐらい、本当に短いから、パッと、新宿パンチもそんなに長いぐらい。
はい、じゃあその2本で、
はい、
よろしくお願いします。
謝ろう
何それ